今日の御三代は、親鸞上人の教行信証にある御門なんですけど、このふるさとに帰るということについて親鸞上人は次のように述べております。合唱をお願いします。さあ帰ろう、迷いの世界にとどまるべきではない。仏に従って悟りの家に帰るがよい。悟りの国に帰ったら、すべての願いと行とのが必ず成就するのであると。ナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツ。皆さんおはようございます。まあ、再びようこそ今日の今年の最後の日本語講座のご参拝でございます。まあ、私は今この季節ですと、まあ、どうしてもふるさとと帰省里帰りと思うことがあります。私は実は明日早くから7時30分の便で実家のミネソタに家族で帰ることにしました。ちょっと雨と雪の天気予報ですから、まあちょっと心配ですけど、まあ大丈夫だと思います。まあ私は日本に住んでた時もよくふるさとにこの時期に帰るというのは、まあ日本はクリスマスはだいたい恋人と一緒に過ごすですね。でお正月はご家族と過ごすですね。ここは逆ですね。アメリカではクリスマスは家族で過ごして、お正月は友達と過ごす。私は息子が今保育園にプリスクールに通っているんですけど、同じクラスにスタンフォード大学の研究者の日本の方の娘さんが一緒にいるんですけど、ちょうど金曜日にそう車の子供の送迎で会うことができて、で彼は私に聞いたことは、お正月は何をするんですかと聞いたら、私はまあお参りがあるんですけど、でもアメリカ人は全般的にあまり家族と過ごせないんですね。友達に聞いたら飲むということみんな言いたんですけど、まあ日本は家族で飲むんですね。みんなで一緒になって家族と里帰りで、私は日本にいた時は妻の実家に帰ることは結婚してからだいたい対馬、妻の実家は長崎県の離島の対馬の方に帰って家族と過ごして、朝起きてそういうなんか黄金が入ってるお酒をなんか落とすとかを飲んだりするとの対馬のお正月のことを経験することができて、でもそういう帰るのが一応京都に2人で京都に住んでて、ですから妻の仕事が終わるのが8時頃で、日本のみんな特に若い人は仕事の終わるのが遅いから、その仕事が金曜日に仕事が終わって、そして新幹線に乗って京都駅から博多まで行って、そして博多に着いたら船に乗り換えて夜中のフェリーに乗って、で、まあ、4時か5時間ぐらいはで妻の実家に着いて、で一応着いたら6時まで寝てもいいと言われてたんです。で家族が迎えに来て、妻の実家は、まあ、1時間ぐらいで着くところに実家に帰って、ちょっと長旅な感じをしましたけど、私がその前は宮崎の方に住んでて、その時はまだ結婚してなくて、ミネソタの実家をあの宮崎からミネソタの実家まで帰ろうと、ほぼ毎年このクリスマスと年末の時に帰ったんですけど、それは家を出るから実家に着くまではだいたい24時間ぐらい、まあ、丸1日をかかるんですね。というのは、まあ、まず宮崎から飛行機を乗って東京とかに行って、 で東京からまた乗り換えてシャンフランシスコに行って、乗り換えてミニアポリスとかデンバーに行って、で安い切符を買うときにまたシャンフランシスコ、デンバー、ミニアポリス、その時はそんなにお金がなかったから一番安い切符を買って遅い道で帰ってたんですけど、結構長い帰り道でもやっぱり帰ったら嬉しいですね。実家に帰ってそういう、まあ、自分の家しかないような落ち着きがあって、それもまあ明日子供を連れて帰るのは、まあ、それも一つの、まあ、楽しみですね。で私は宮崎に行った頃からこの、まあ、浄土真宗という教えに興味を持つようになって、でその頃からじゃあなるべくこういうシャンフランシスコ経由で帰ろうとすることになって、でこの辺に泊まってまあ、2日とか3日間過ごして、この今の開教師とかに会ったりすることにしました。というのは今から開教師を目指そうとして、やっぱりみんなと話し合って、BCA はこういう北米開教区は一体どんなものであるかと確認しないと無責任だと自分が思いまして、で、まあ、当時の今の梅津総長が、開教総長がその時に浄土真宗センターのセンター長なさってたので、梅津総長によく会ってたんですけど、それと永田ブライアンさんはBDK という沼田センターの翻訳とかを担当している方、彼もよくお世話になっててとか、当時の小栗総長とかに会ったりしたんですけど、で大体このパターンで書いたんですね。でこれも一つの里帰りに思うようになったんですよ。というのはそれまでは自分の仏教の実践ができる道を一生懸命それまでに探してたんですね。禅とかいろいろな仏教を試してみて、なかなか自分にぴったり合う教えがそれまでには合わなかったんですね。なかなかこう落ち着きがないという感じがありました。まあ今までよくやったの、一番多くやったのは、まあ、曹洞宗の座禅でしたね。私はこの前、曹洞宗の僧侶の、こういう永平寺という、修行ができるお寺に入るまでの、そういう手続きを説明しました。で、永平寺に修行しようと思ってたら、入るまでは、少なくとも1日はその門の前に正座して待つということですね。ずっと冬であっても寒い中で待って、夏であっても暑い汗をかけてる中で待つというようなルールがあるそうです。で私は多分それがこういう修行をする場ですから、自分が修行をするためにこういうやりがい、意志が、私はこういう頑張るという確信がないとこう、まあ、入れてもらわないというふうに説明していただきました。でそれを聞いたら、私も禅のお寺に若干経験があったんですけど、ちょっと似たような雰囲気ですね。すぐに入ったらあまり、ああようこそようこそという感じじゃないんですね。修行するとこ、檀家さんが入ったらもちろん温かく歓迎されるけど、この禅を実際にやると思ってたらちょっと冷たい目線で、まあはい、じゃあ、まあ、もしあなたはそういう覚悟があればどうぞみたいな感じで入るんですね。で私は、まあ、一生懸命いろいろな禅センターとか座禅を組むところを試してみたら、なかなか自分の落ち着きがある場所は見つけられない感じでしたね。でもこういう浄土真宗の特にこの北米開教区、ね、経験したのは結構違う雰囲気でしたね。私が BCA の開教師を目指すときは自分の大学院、私の大学院の指導の先生に連絡をしたら、こういう開教師になりたいと言いました。浄土真宗の宗派の僧侶になりたい。で、その先生がちょうど永田ブライアンさんの友達ですから、じゃあ私の友達に紹介します。 で、そのちょうど永田さんがよく日本に出張に行くんですけど、まあ長年の熱心な浄土真宗の御門徒さんなんですけど、わざわざ山口から福岡までに会いに来ました。で、私は宮崎から福岡に行って、で、一緒にお昼を食べるように足を伸ばして話しました。で、彼がじゃあ今度バークリーに来るときはぜひ連絡してくださいと言われました。で、私が、まあ、言われた通り、こういうサンフランシスコに行くときはメールをして、で、彼がじゃあ私は空港まで迎えに行きます。で、迎えに来て、で、私 の, あの事務所に宿泊施設があるのでそこに泊まってください。で、泊まってもらって、で、そこでいろいろな梅津先生とか、うぐい総長とか、いろいろな方 の, あの、まあ、会えるように、ちょっと、まあ、約束を作って、約束を作ってもらって、本当に歓迎された感じでしたね。今までにと違うような雰囲気でした。もう歓迎された。じゃあようこそようこそ、ここに、この道に一緒にお念仏の道を歩みたいことは喜んで、じゃあできることあればできるだけ助けたいという言われて、本当にもう涙が出るような感謝をしました。今までとまた違うんですね。今までは、まあ、自分の力で自分の意志で我慢すればできるような道ですけど、こういう浄土真宗の道に入ったら、いろいろな助け、いろいろな救いが、まあ、いつの間にか出てきた感じで、これはまさにお念仏の生き方だと思います。あなたが自分の力で修行をして、自分の努力と我慢でこういう悟りを求める道ではなくて、やっぱり阿弥陀様の救いがあって、みんな共に歩むという道ですね、この浄土真宗の教えですから、共に歩んで共に喜ぶ、一緒にお念仏を聞きたい人は一人でも増やしたいという気持ちで、本当に温かく歓迎されたというふうに思われましたね。ですが、そこまでにちょっと苦労というか、やっぱり迷いがあったんですね。だから、まあ、念仏は一回入ったら最も楽な道と言われています。他の仏門、他の修行の仕方は、道路の上に歩いているような苦しい、まあ大変なことがあるんですけど、お念仏というのは船に乗っているような楽な道とよく例われますけど、その船に乗るまではちょっと、まあ難しいことがあると言われますね。まあ私も、初めて、お念仏という教えを聞いたのは、まあ本を読んで、阿弥陀如来の話とお浄土の話があって、それを読んだら、じゃあ全く今さっき捨てたキリスト教と同じような教えと思われて、あまり興味がなかったんですね、最初は。だから念仏をの教えを聞いたら、すぐにじゃあ浄土真宗に入ろうという思いがなくて、しばらくの時間があって、いろいろ、まあ自分の大変な思い出を作って暮らしながら、耳を傾けるようになったんですね、この浄土真宗の教え。でも実際に聞くようになったら、これは素晴らしい教えですねと思うようになったんですね。でもそこまでに、こういう念仏を聞けるようになるまでは、いろいろな、まあ、大変な座禅会、一週間の座禅会を参加して、というのは、朝から、まあ、4時起きで、座禅を2時間組んで、食事を食べて、また3時間ね、座禅をして、また食事があって、そして作務があって、仕事があって、でまた座禅2時間して、夜の、まあ、薬という草木のご飯があって、また夜3時間座禅をするという決まったスケジュールの1週間が続くような修行をして、でそれはやっぱり自分 のできることを尽くさないと、自分がこういうお念仏に、教えに傾くことができなったんですね。というのは、このお念仏阿弥陀如来という見教えを疑ってたんですね。信じることがそれまでにはできなかったですね。ですから、このお念仏の道に入って、この心のふるさとであるお念仏に帰るというのは、 阿弥陀如来の信じること、疑いなく信じることが大切ですね。で、その疑いなく信じるまでに相当の迷いがあるんですね。ですから念仏は船に乗って楽に進むと多と楽な道とありながら難しい中の中の難しい、さらに難しいことであるというのは自分の私がやるという意思を手放すのは最も難しいことですね。阿弥陀如来にこういう自分の悟りの道を任せるというのはなかなか人間のできないことだと言われます。まあ私は幸いにこういうお念仏という教えに出会いがあって、お念仏のふるさとに出会いがあって、共にみんなと皆様とお念仏を聞くことがあって、こういう心のふるさとができたんですね。まあ私毎年毎年実家に帰られることはできないんですけど、まあそういう実家のような安らぎな楽な心は、いくつでもどこでもお念仏で見つけることができて、これは誠にありがたい教えだと思います。たまに人生の中に大変なことがあるんですね。愛してる方とお別れがあったり、自分の思う通りになかなかいろいろ行けなかったり、病気があったり、仕事を失ったりすることがあるんですけど、本当に実家に帰りたいということがあるんですね。子供の時に帰りたい、その楽な楽しい子供の時に帰ろうと思うことはあると思いますけど、この以前の楽しい時に帰りたいなと思うことはあるんですというのは、多分そういう安心と安らぎの心を求めているという気持ちだと思います。で、お念仏というのはいつでもどこでも何があってもそういう安心して心の実家に帰られる素晴らしい教えですね。これをいただいたら人生の生き方が本当に力強くなるんですね。何があっても向き合える、どんな大変なことがあってもお念仏さえあれば、私が阿弥陀如来の力が私の身について生きていけるというありがたい身教えですね。ですから親鸞聖人は帰ろうという迷いの世界にとどまるべきではない、仏に従って悟りの家に帰るがよい、悟りの国に帰ったならすべての願いと行途がおのずから成就するのであると。ナマンダブツ、ナマンダブツ、合唱をお願いします。ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ。